2013年、リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。ポッドナインティーズプロモーターのケクノ太郎でございます。昨年、2012年10月1日から始まったこのポッドナインティーズ、3ヶ月間のテスト配信期間を終えて、今週から、ポッドナインティーズ第1期として正式に始めさせていただきたいと思います。今後ともポッドナインティーズを、じゃないよね。今後ともポッドナインティーズとお付き合いよろしくお願いします。カットした方がいいのかな。まあいいや。いいのかな、こんな出だしで2013年初っ端なのに。はい。まあ、そんな塩梅です。まあ、軽い気持ちでね、行きましょうよっていうことです。はい。それでは参りましょう。2013年1月7日月曜日の、ポッドナインティーズ。テーマは、子供時代の思い出。はい。子供時代の思い出ということで、まあ、どんな思い出について話そうかなと思うんですけれども、はい。まあ、ざっくりとね、行きましょう。で、今日は、できれば元気がいい話題がいいですよね。まあ、年始めで、しかも週始めで、ね、月曜日なので、あ、そう、月曜日なんですよ。月曜担当、ケクノ太郎なんです。ついに火曜日担当じゃなくなったわけです。はい。第一期、この新ポッドナインティーズではですね、月曜担当ケクノ太郎で火曜担当若さんになりました。第0期テスト配信期間の月曜日担当と火曜日担当が入れ替わりました。はい。まあ、ただそれだけです。はい。ということで、今後3ヶ月は少なくとも月曜日は僕担当です。はい。ということで、子供時代の思い出、ざっくり行きましょう。素敵な方からいくかな。二つ思いついたんだよね、今ね。一つが、恋愛。うん。まあ、子供時代の思い出だから、子供時代あるあるでいきたいかな。うん。いうふうに思います。これがあるあるかどうか。はい。子供時代だから、幼稚園ぐらいから振り返っていきますかね。幼稚園の時の恋愛あるある。まず基本的なとこからいきましょう。僕、あるいは私。あの子と結婚するんだ。あるあるですか？これはあるあるですよね。まあ、いろんななんかフィクションとかでもね、よく使われる表現ですよね。誰々ちゃんと、誰々くんと結婚するんだっていうやつね。現実世界でも、私、ケクノ太郎くんはですね、15年前言ってたらしいです。僕自身、言ったこと自体は、エピソードとしては覚えてないんですけれども、はい。水木ちゃんという女の子。いて。これね、僕が個人でやってる、テクノロジートークステーションっていう番組の方でも以前話したことがあるんですけれども、はい。てか前、ポッドナインティーズでも言ったことなかったっけ？ないかな？まあ、どちらにせよ、まあ、そのエピソード言いますけど、改めて、うん。その、水木ちゃんと結婚するんだっていうところ、話ね。両親公認ですよ。遊びにね、行った時にその水木ちゃん家にね、で俺が水木ちゃんに対してさ、あの子と結婚するんだみたいなこと言うんだよ、君と結婚するんだみたいなことをね、親の前で、で親も公認でさ、そんな感じの仲のいいケクノ太郎くんと水木ちゃんなわけね。でいう風に言った一方で、こっからが問題なんだよ。水木ちゃんと結婚するんだと言った一方で、実は同じクラスのゆきちゃんという女の子の方が可愛いなって思ってたっていうエピソード。はい。あるあるですか、ここまでは。なかなかレアなケースなような気がするんだけど、そんなことないのかな。みんな心の中では誰々ちゃんと結婚するんだって後に、って言った後にコロッと感情が変わるものなのかな。どうなんですか、この辺。ね、興味深いところでもないですけれども、別にね。はい。そんなエピソードあります。はい。 後々の話として、その結婚するんだっつった水木ちゃんがね、まあ15年後ですよ、つまり今ね、今現在もうすでにね、他のなんか知らんけど男性と結婚して、すでにもう赤ちゃんがいらっしゃるということで早いなっていうね話ですけれども、うん、まあそんなね後話もあるんですけれども、まあそれは関係ないから置いといて、幼稚園時代にそういう何かこうね別の子が好きだったみたいなエピソードないことないと思うんだよね。うん、多分あると思うんだ。で、僕は結構ね内気だったから、うん、そういう女の子と仲良くすることもなくですよ、一緒に遊ぼうとかもあんまりなかったんですよね、幼稚園の中ではね。親ぐるみではないわけじゃなかったですけれども、最初のうちはね、うん、さて、はい、小学校の時の話で、小学校の時のその恋愛話になると、思春期っていうものがいろいろ邪魔をしてくるわけね。で、特に5、6年生とかちょっと早いと小学校4年生とかになってくると、こんなエピソードがあると思う。ないのかな、どうだろう。これ男同士で、2人とか3人とかで会話してる時に、おいお前、まあ太郎と、お前の好きな人誰、クラスの中で誰みたいな話ないですか。これなかったかな。なんか俺も言うから、俺も言うから、お前の教えてみたいな、なかったですか。結構あったんですよね、僕。いろんな、まあ当時野球の少年団入ってたから、その少年団の男のやつとやり、全員とね、全員じゃないけど全員近くの人たちと似たようなやり取りは、やったような気がする。誰一番好きみたいな、うん、ないことないと思うけどね、別にね。うん、ね、ちょうどそういう気持ちが芽生えてきたあたりですよね。で、俺も言うから俺も言うから、太郎の教えて太郎の教えてなんて言われて、で言いたくないんだけどさ、こういうのって恥ずかしいから、うん、でもさ、まあ向こうも言ってくれるし、で実際向こうのさ、気になる人も気になるからね、同じ人だったら同じ人だったで、まあいいような悪いようなだしね、違ったら違ったでまたそれはそれで面白いし、まあ聞いてみたいから、じゃあそこは交換条件だと、まあその恥ずかしさに耐えて言ってやろうということで、正直にね言ってあげたわけ、なんじゃらちゃんがっていう風にね、もうもぞもぞとしながら言ったわけですよ。で、へえー、そうなんだなんて言われて、俺はね先生だってクラスの中でつったじゃんつって、はい、まあこの場合ね、どっちが恥ずかしいかは置いといて、でもなんかこう騙された感がねある上に、このケースの場合俺の方が恥ずかしいから、恥ずかしいことをわざわざバラされてるから、うん、っていうねエピソードで、結構2、3人に騙されてる、はい、同じことやらされて同じように騙されてる、気づけよって話だったんだけど、はい、世の中をねうまく渡れない菊野太郎はですね、そういうことやって、何度も何度も恥ずかしい目にあってきてます。はい、まあ向こうはね結構都合がいいもんで、そういう話をしてもまあ忘れちゃうっていうか、まあ忘れてくれてるから、まあ結果オーライなんですけど、はい、そんなエピソードもありました。あるあるですかこれ。ないことないと思うけどね、どの学年でそういうケース、そういうエピソードが起こるかっていうのはまちまちかもしれませんけども、はい、もうちょっと遡って小学校こう低学年の時の話、もうなんか明らかに思春期が干渉しないあたり、この時期って小学校1年生のクラスの中で好きな女の子っていましたか。特定の一人だけねいたんだよね。これはね、思春期云々無視して、男というものは女性に対して、興味を示す生き物なのか、それか菊野太郎が、小学校1年生の段階からすでに思春期だったのかのどっちかになるんですけど、うん、ね、入学式の時に席が隣だった女の子、入学式のなんかね、なんか入場みたいなのがあって、でそれで適当に座らされるわけね、はい、でその時にたまたま隣だった女の子、全然普通のね授業の状態になった時には全然隣でもなんでもない、むしろ結構席遠かったんですけど、確かね全然隣になった記憶とかないんですけど、その入学式のほんの何分かですよ、何十分か、その間だけ隣だった子、うん、今でも覚えてる、うん、まあ結構ね別に仲悪かったわけじゃないし、結構同じクラスだった経験が長いので、まあ 名前ね、入学式のその日に一番最初に覚えた。小学校入って一番最初にその子の名前を覚えた。うん。はい。ね。まあ、仲良くないわけじゃなかったんだけど、まあ結果ね、まあその子も今の、すでに結婚して子供もいる。結婚したんだったかな。とりあえず子供はいるっていう情報はね、で、ゲットしてるんですけれどもね、やっぱ早いよなって話でね。で、結局あの、成人式の日、去年の今頃かな、まあ、うちのね、周りの小学校連中と集まった時に、まあそういう小学校の時の女の子の話になってですよ。で、満場一致で、その、俺が入学式の時に隣に座ってた女の子のこと、全員が満場一致で、可愛いと言ってました。はい。だから僕の感覚に狂いはなかったわけです。ね。うん。すごいよね、こういうのってね。うん。と思いましたね。うん。っていう小学校の時のエピソード僕は言ったんですけれども、皆様どうでしょうか？子供時代の思い出。うん。ね。なんか、下世話な話ですけれどもね。うん。どうでしょうか？まあ、そういうね、ちょっとね、色恋沙汰、子供編みたいなのが、他の、火曜日以降のキャスターさんからもね、聞けると嬉しいな、なんて思いますけれども、個人的にはね。はい。で、小学校高学年、5、6年とかになると、その辺の話が結構敏感になってくる話なので、結構まあ、なんだろう。割とタブーなネタとして結構避けられるところが出てくるんですよね。で、それと同時に中学校に入るあたりからは付き合う、交際するっていう概念が出てくるので、今ではもうなんか小学生でも付き合うっていう話を聞いたことあるんですけども、小学生同士でね、交際っていうものがあるって聞いたことあるんですけど、なんかね、やっぱり恋人っていうのは中学生からなんじゃないのかなっていうのが俺らの中では空気としてあって、実際中学入ったら結構彼氏ができた、彼女ができたみたいな話でさ、結構出てくるわけね。で、実際僕も中学校1年生の秋だったんですけど、初めての彼女ができて、まあ何していいか分かんなくて、結局、ね、おどおどしちゃってすぐ別れちゃったわけなんですけど、うん。で、まあそんなエピソードもありーのって感じですけれど、まあその辺もまああるあるなのかな、初恋の話とかもね、子供時代の思い出かもしれませんけど、はい。初彼女っていう話ね。その前の初体験っていうエピソードありましたけど、ポットナイティーズテスト配信期間中にね。まあまあまあ、そういうやつもありましたよ。一応子供時代ですよね。それ以降になると普通になっちゃうので、やめますけど。次の、まあ、とりあえず、子供時代の恋愛話はそれまでにしましょうか。次、あと、もうちょっとだけ軽く話しましょうか。今ちょっと、まあ、下世話な話したんで、もうちょっとテンション下げ気味な話をしますね。新年一発目ですが。いじめ。一気に内容変わります。恋愛から一気に子供時代の思い出の内容が変わります。トピックスはいじめに変わります。いじめもね、まあいろんな種類ありますけども、とりあえず子供時代の思い出ですよ。うん。自分が傍観者として、誰かと誰かがいじめ合っているのを見ていたという思い出。自分が加害者だった思い出、そして自分が被害者だった思い出。はい。僕結構ね、被害者歴長いんですよ。結構。幼稚園の頃からね、そういう被害者歴があるんで、今日はその被害者歴のお話をね、したいかなと思いますけども。多分ね、いろんなところで言ってるんですよね。今思えば結構俺よく頑張って学校行ってたねって思うんですけど、はい。歴史は長いです。幼稚園のね、年長さんの頃からずっといじめられ続けてきました。幼稚園の年長さんの時、クラスの中で、まあ、5人1組のグループっていうのが常にこう作られているわけなんですね。で、まあ常に大体グループワークですよ、幼稚園なんて。なんか作ろうにしたって、なんかして遊ぼうにしたって。大体そのグループワーク。で、それがまあ月に1回とかなのかな、あんまよく覚えてないけど、まあなんかの頻度でメンバーが変わっていくわけですよね。で、そのメンバーの中、男僕含めて2人、女の子3人、2、3でイコール5人の組み合わせだったんですけど、その中の女の子2人に僕ケクノ太郎ずーっといじめられ続けてました。はい。 もう年長さんになって最初の一発目のですよ、グループで、いじめられてですよ。もうあの幼稚園楽しくないと。もうあの行ったら行ったでいじめられるし、でも行かなかったら行かなかったでなんか嫌だし、みたいな感じで、惰性で幼稚園通ってたの。本当あの幼稚園生ながら惰性で幼稚園に行くっていうのをね、身につけてですよ。うん、なんかね、いやいやね、通ってましたよね。うん、なんかね、世渡りも下手だったんだね。なんかいろいろさ、避けて通ればいいものをさ、わざわざこう、ね、同じグループだから当然避けるわけにもいかないから。ね、一番印象的だったいじめはね、まあ、お遊戯なんかがありますね、幼稚園だと。で、旗を使って踊ろうということで、旗使ってさ、ブンブンブンブンやって踊るわけね。で、旗使ってブンブンやった後に、今度旗を自分のね、足元に置いて、今度もう一度手の方でね、お遊戯をやって。で、その手のお遊戯が終わったら、はい、今度また、ね、旗を持って旗でブンブンしてお遊戯しましょう、みたいなやつがあったんですね。まあ、曲で言うとYMCA だったんですけど、まあ、皆さん知ってると思いますけど、それで旗を持って YMCA やるバージョンと、その旗を足元に置いて YMCA ってやるやつがあったんですけど、で旗を持つときに、その持つ瞬間にですよ、その女の子、まあ、一人だったんですけど、その時は、僕が持ち上げようとしたその俺の旗を踏んづけて、踏んづけてですよ、あれはね、わざと出したとしかもう今でも思えないんですけど、それでずーっと足で俺の旗を踏んづけたまんま踊り続ける女の子で、俺は踊れないからオタオタして、結果泣いてしまうという、ことになってですね。はい。で、幼稚園の先生もね、最終的には分かってくれたようでですね、もう二度とそのことはグループになんなかったんですけれども、はい。ね、そんな思い出もありますよ。なぜかね、女の子からいじめられてるんですね、僕ね。はい。そんな、幼稚園時代。で、小学校に入るわけです。小学校ね、1、2、3年ぐらい。あ、でも2年生でいじめられてんな。1年生の時はね、セーフだったんだよね。うん。で、2年生の時にね、なんとびっくり。同じクラスの人にはいじめられなかったんだけどね。同じ学年の人にもいじめられなかったんだけどね。まさかびっくり。上級生にいじめられるという、信じられない事件が起きました。見知らぬ上級生1人にいじめられてました。うん、下校中にね、ランドセルのカバーあるでしょ、ランドセルのカバーちゃんとガーってかけてるやつね。あれをね、石かなんかだったかな、素手だったかな、とりあえずなんか、ゴリってさせられた上にバツンって叩かれて、結果ね、その、石で削られた跡がランドセルに残って、で、かつ叩かれた跡でくぼんで、ランドセルがね、で、まあ、結果先生として謝罪とかはあったんですけど、まあ、弁償とかもなくですよ。そのまんま解決はしたんですけど、まあ、解決だと思ってないんですけど、僕はね。当時はもうめんどくさかったから、まあ、いいよ、なんつってさ、終わったわけですよ。まあ、そんないじめも急に出てきて。はい。この辺のいじめってあるあるなのかな？いじめの種類によってもあるあるかそうじゃないかってあると思いますけど、まあ、あと、最後にこのエピソードだけ言いますか。僕のね、いじめられ経験ピークだったのが小学校4、5年生の時。毎週のようにいじめられてた時期なんですよね、この小学校4、5年生。本当にね、被害者歴長いんだよね。一軒挟んで、お隣だった。もうどっか引っ越しちゃったみたいなんですけど、っていうか、まあ、後々の話は後々するんですけど、で、その子にずっとね、登下校中にいじめられ続けてきたんですけど、うん、なんかコロコロコミックで K1 系のね、なんかね、ボクシング系の漫画があって、K1 とボクシングは違うかな。で、それで、まあ、いろんなかっこいい技とかが出てくるわけね。で、それを見て影響を受けたそのいじめっ子くんがですよ、おい太郎と、俺あの技できるようになった。ちょっと受けてくれって言われて、受けろやごらんみたいなノリでですよ。で、毎朝ですよ。学校一緒に行きながらですよ。ランドセル、その、凹んだランドセル背負いながら、ね、お腹の方にパンチを受けたり、胸の方にパンチを受けたりですよ。されながら生きてきたわけですよね。なかなかね、辛かった。はい、今思えばね、まあいいか悪いかは別として、とりあえず思い出にはなってますよね。うん、でね、最高のエピソードはね、小学校4年生の冬だったかな、冬だったことは覚えてるんだけど、昼休みにその まあ、例のごとくその一軒挟んで隣の男の子にですね、おい太郎ちょっと廊下出ろやって言われて出て、で呼び出されて廊下の奥の方に2階のね、多目的室っていう将棋とかオセロとかやれるところのねちょっと奥の方の廊下に呼び出されて、で相手はコンパスをなぜか持ってた。なんでだろう、なんか円でも描くのかなとか思って、なんでだろうと思って、なんか算数でわかんない図の描き方でもあんのかな、作図でも教えてあげようかなと思って、まあそこは冗談ですけど、コンパス持っててなんだろうと思って、でそこで急にあの胸ぐらをつかまれて、お前調子乗んなよって言われて、コンパスの針を首に突きつけられたことがあります。あるあるですかこれ。まあ、あるあるだったら、キャスターさんであるあるだったら、それをあのおそらくあのエピソードとして語ってくれると思います今週、うん、なければただドン引きして終わると思います。まあ、良くも悪くも子供時代の、まあ、ある意味一番びっくりした思い出です。下手すると俺死んでますからねこの時ね、うん、去年8歳とかですよ、9歳とかですよ、10歳ぐらいかな、はい、それぐらいですね、はい、そんな、はい、恋愛の話といじめの話をして、新年一発目のポッドナインティーズ、これで終わりにしたいと思います。はい、というわけで、まあそんな塩梅でした。うん、まあ新生、ポッドナインティーズ、これがまあ一応第一期ということで、スタートしていきますので、まあ特に大きな変化はね、テスト配信期間からは全く大きな変化はないです。まあ強いて言うならジングルが変わったぐらいですね。ジングルはまあアニメと同じようなノリなんですけど、まあシーズンごとにいわゆる1期2期っていうカウントはそういうカウントにしたいので、ポッドナインティーズ10月から12月3ヶ月で変わったように、アニメと同じで3ヶ月ぐらいで、1シーズン2シーズンみたいな感じで変わっていけたらいいね。ワンシーズンって言わないよね、ファーストシーズンとかって言い方するよね。第1期第2期みたいな感じで3ヶ月おきに変わっていくのかなっていう感じです。あとね、詳しく言ってない情報に関しては、それ以降のキャスターさんで少し補足してくれる人がもしかしたらいるかもしれません。はい、あんまり言い過ぎないようにします。はい、そんな具合です。以上、おいては月曜担当客の太郎、なんか言い慣れないけどね、月曜担当客の太郎でした。以上です。京介、お疲れ様でした。